初めての漢方森の都の漢方薬局雲龍堂の佐藤です。
ナビゲーターの北村明子です。さあ今日はどんなお話が聞けますか？
そうですね、しばらくちょっと薬の怖い話が続いたので、
うん、
今日から希望の話と
希望の話、
そろそろ養生の話もしていこうかなと思います。
養生の季節のね、養生の話、
そうですね、
レギュラーのねお話をね。
そうですね、まあ、うん、とりあえず今日はその、まあ、前回ちょっとうつ病とか睡眠薬の話をしたので、
はい、
まあ、ちょっとうつっぽいなとか、その睡眠の問題が出た時に、じゃあ漢方だと何ができるかっていう話をちょっと今日はしようかなと思います。
え、うつってね、なんかね、割と身近でね、結構ね、そう、私もコミュニケーションのコンサルとかで人様のご相談ってるんですけど、実は病院通ってるとか、薬飲んでるとか、うん、時々いらっしゃいます。
うん。意外といいかもしれないですね。
うん。
そうですね。
うん。
なので、ちょっと今日はそのお話を。
はい、お願いします。
できればと思うんですけど、まあ、前回もちょっと軽く、その、うつの原因とかもお話したんですが、
はい。
まあ、いくつかあってですね。
うん。
一つは、まあ、男性の更年期が、
うんうんうん、
間違って打つって言われるいうことが多いって言ったと思うんですけど、まあ簡単に言えば男性ホルモンの乱れとか低下ですね、うん、
はい、
あとは脳血流の低下、
脳の血の巡りが悪くなる、
うんうん、脳血流が減ってしまうと、うん、不眠とか不安とか物忘れ、
はい、
なってしまうので、このあたりが問題なのと、あとですね、最近結構言われてるのは、脳の、まあ、酸化ですね。脳の酸化ストレスが、まあ、うつの原因じゃないかとか、いうことも分かってきていて、で、
はい、
実際ですね、その酸化ストレスの話からまずすると、
はい、
実は海で獲れる牡蠣。
あ、
オイスター。
オイスター？
あれ、
うん。
結構不眠とかにうつにいいんですよ。
ああ、なんかでも栄養価が高いイメージはありますけど。
そうなんです、そうです、うん。で、これはでもなんか、確かに脳の酸化ストレスってうつになるのかな、というのがあって、うんうん、というのは、もともと牡蠣って、
はい、
いろんな漢方とかも使われてたんです。で、うちでも使ってるんですけど、
うん、
何かというと、まあ、焼いたり、
うん、
生で食べたり、煮たりすると、効能が変わるんですよ。
へぇ
ー。一応その漢方の世界とか、中国の医学の世界で書かれてるんですけど、うんうん、
はい。
まあ、生だとデドックスにとか、
うんうん、
焼くと肌になって、実は煮ると、うん、精神安定にいいっていうのを言われてるんですよ。
へぇー。不思議。
不思議じゃない、不思議じゃないですか。
うん、
精神安定にって時に、で、なんで精神安定にいいかっていうのは、実は今理由が分かってて、
はい。
普通のそのままの牡蠣とか、焼いた牡蠣にはないけど、煮ると出てくる成分なんですよ。
なんだ、
初めて煮るとできる成分が、実は脳に移行して、その脳の酸化ストレスを取るって分かってるんですよ。
へー。あ、ですかね。じっくりな、長く加熱することで。
低温ですね。
うん、
高すぎない形で作るんですけど。だから、うちで扱ってる製品も、うん、よく柿肉エキスって漢方屋さんにあるんですけど、なんであれ、漢方薬で扱うのって、今言った通り、実は、精神安定に。
へぇー。
で、まあ、昔の人が煮ると精神安定にいいよって言ったのが、今は科学的に証明されているという感じです。
じゃあ、かき鍋とかいいんですかね？
そうですね。
うんうんうん。
あれってすごい良くて、要は、煮た加工のもの。
うん、そうですね。
と良くて、まあ、脳の酸化ストレスを除くんですけど、これ面白いのは、そういうもので脳の酸化ストレスを取ると、
はい。
ですね、その後、これなんでしょう。実際、副腎から出る ストレスホルモンが減るんですよ。だから、最近の話で脳の酸化が不眠とか鬱の原因だっていうのは、まあ実際そういうホルモンが減るので、ストレスの反応が減ってるので、実際効くし、昔の人が牡蠣がいいよって言ったのも、それも証明されてるということで、一つこれは面白いかなと思います。体にはすごいいいし、体に良くて、脳にもいいって素晴らしいなと私は思ってるんです
すごいな、
けど。
もっと積極的に食べたくなりますね。
そうですね。なので結構そういうものがありますよっていうのをまず知ってもらえればと思います。
これはいい情報です
そう
ね。
ですよね。で、あとはよく言ってる話なので、復習していくと、男性ホルモンに限らず、性ホルモンにいいって言ったものといえばこれ何かなっていうのは、ちょっとここクイズに、
あ、
山さんに。
待って、よく大豆イソフラボン
お、ただ、
が、
ちょっと漢方っぽいので。
大豆じゃなくて、
そうですね。ち
そ
ょっと。
れは女性か。女性ホルモンにいいって
女
言うわけ
性ホルモンにはよくいいって言うんですけど、
ね。
副腎を整えてってお。
副腎を整える。へえ、待って、食べ物でですか？
ええー、生薬で。
生薬で。あ、生薬で。あ
はい。
ー、待ってくださいよ。
これはもうかなり出ましたし、特集も組んだぐらいの。
ゴー。
これがないと漢方薬局成立しないぐらいの。
鹿の角。
あ、正解。すごい。ノーヒントで。
ねえ。
素晴らしいです。
鹿の角は、よく佐藤さんのお話にも出てくるし、
はい。
そう、マルチに使えるっていうイメージがあります。
大正解で
ね。
す。
でも、だいぶ私、分かってきたぞ、漢方。
お、素晴らし
もう
い。
何でも聞いてくださ
これ随分急に強気になるってね。
いきなり上からになってきた。
そうです。でも本当におっしゃる通りで、鹿の角。これが副腎っていうそのいろんなホルモンを出す。性ホルモンも含めて、いろいろなホルモンを出す副腎を強化する。機能を改善するということで、まあ、一つはこれが、男性ホルモンが絡んでそうなうつに使えますよと。カキ、シカと、いろいろ動物性が出てきたっていう感じですね。
動物性なんですね。
あ、ただ、最後は、宿泉、急に、それ言われてちょっと、宿泉性なんですけど、
違うのが出てくる。
そうですね。で、もう一個は、これも結構出てきたと思うんですよね。これは復習していいのかな？なんか、私よくこの三つの組み合わせいいですよって何回も、私覚えてます。
3つの組み合わせ？
この生薬3種類、日本人が考えて、組み合わせで、この3つだと、末端とか脳血流も増やすよと。
高麗人参？
お、1個正解です。あと2個です。
来た。
はい。
待って、鹿の角も出ちゃいましたよね。
そうですね。これ植物系ですね。
あ、植物系ね。あれ、シナモン？
あ。
違う？
ちょっと違うんですね。一つは松竹梅の一つですね。
松竹梅の一つ。なんだっけな。
待って言うんですけ
松のなん
ど、
か。
松まで合ってます。松まで合ってます。
まずは、
そうです。松まで合ってます。
あともう一個？
はい。
植物系？
そうですね。もう一つはもう言っちゃいます。熊笹ですね。
熊笹。
この三つは本当に飲んで30分後でもう脳血流増やす。すごい早いので、私結構この組み合わせいいなと思ってます。胃腸にもいいですし、脳血流も増やす。で、実際これを飲むと、性ホルモンも安定するんです。先ほど言った通り、脳血流増やすと不安とか不眠とか物忘れ。この間を除いてくれるので、結局、性ホルモンの分泌も安定するんです。 なので、私は結構うつっぽいなと思ったら、結構大きい、やっぱり脳血流だと思うんですよね。
はあ、あれか、その脳の血流が悪くなるから、なんか、
うん。
なんていうのかな。健康的な考えができなくなる？
あ、そうです。
ね。
まあ、考える脳の働きやっぱり悪くなるんですよね、
ね、
一
そうで
応。
すよね、きっとね。うん。
そういう意味では、すごいここら辺は大きいかなと思うし、
う
まあ、最後やっぱり言いたいのは、運動ですよ、本当に。
んうんうん。運動か、やっぱ運動大事なんです
うん。
ね。
足の筋肉と脳血流やっぱり比例するので、
うん。
同じ、例えば足の筋肉を鍛えてる私と鍛えてない私であれば、鍛えてる私の方が、やっぱ精神的に安定するんですよ。
れですね。なんか単に、運動してストレス解消だけじゃなくて、なんか本当に、なんだろうね。
もう物忘れ予防とか、仕事の効率を上げるためにも運動ってすごい重要だよっていうことですよね。まあ睡眠の質を上げるっていう観点からも。
そう
そう
で
です すよね。
ね。
だからそういうのをちょっと意識しながら、普段から対策してくれると嬉しいかなという感じ。じゃあ今日はこんな感じですかね。
今日もなんかいろいろと知識が増えましたよ。
はい。
はい。ありがとうございました。
はい、ではありがとうございます。